西町奉行のさっさは両奉行の中の新参で、大阪に来てからまだ1年経っていない。役向きのことはすべて道役の稲垣に相談して、城代に伺って処置するのであった。それであるから桂屋太郎兵衛のくじについて、前役の申し継ぎを受けてからそれを重要事件として気にかけていて、ようよう処刑の手続きが済んだのを重荷を下ろしたように思っていた。そこへ今朝になって宿直の与力が出て、命乞いの願いに出たものがあると言ったので、さっさはまずせっかく運ばせたことに邪魔が入ったように感じた。参ったのはどんなものか。さっさの声は不機嫌であった。太郎兵衛の娘両人とせがれとが参りまして、年上の娘が願書を差し上げたいと申しますので、これに預かっております。ご覧になりましょうか。それは目安箱をもお設けになっておるご周囲から、次第によっては受け取ってもよろしいが、一応はそれぞれ手続きのあることを申し聞かせんではなるまい。とにかく預かっておるなら内見しよう。与力は願書をさっさの前に出した。それを開いてみて、さっさは不審らしい顔をした。一というのがその年上の娘であろうが、何歳になる。取り調べはいたしませんが、14、15歳ぐらいに見受けまする。そうか。さっさはしばらく書きつけを見ていた。ふつつかな空文字で書いてはあるが、条理がよく整っていて、大人でもこれだけの短文にこれだけの事柄を書くのは容易であるまいと思われるほどである。大人が書かせたのではあるまいかという念がふと刻した。続いて、神を偽る横着者の書意ではないかと思議した。それから一応の処置を考えた。太郎兵衛は明日の夕方まで晒すことになっている。刑を執行するまでにはまだ時がある。それまでに願書を受理しようともすまいとも、同役に相談し上役に伺うこともできる。またよしやその間に定義があるとしても、相当の手続きをさせるうちにはそれを探ることもできよう。とにかく子供を返そうとさっさは考えた。そこで与力にはこう言った。この願書は内見したが、これは奉行に出さねぬから、持って帰って町年寄りに出せと言えと言った。与力は門番が返そうとしたが、どうしても帰らなかったということをさっさに言った。さっさは、そんなら菓子でもやってすかして返せ、それでも聞かぬなら引き立てて返せと命じた。